オタクでいいじゃないラジオ週刊
オタラジオ
第181回残暑の子、by 7月15日
180じゃないです、191回です。
ああ、よろしく。それでは始めました週刊オタラジオ、メインパーソナリティ のメイフィスです。
あ、サーパーソナリティの K です。
はい、よろしくお願いします。
はーい。はー、ね、なんかまあ
さすがにね
疲れね、まあ第一本目ですけれども
今回はねマジ疲れてんだよね。残暑だからかな、
うん、残暑だね。
夏バテかな。
夏ほらもう8月のど真ん中だから
喉がガラガラなんだよ
8月のど真ん中だからね。
ああ、うん、そう。
ちなみに K は ねあの夏風邪ひいてます。
そう、
うん、
前回の前々回もだけど K は夏風邪ひいてます治んねえなお前
そうだね、なかなか治んないねうん、なんかずっと ね
もう1時間ぐらい喋ってたしんどい
あれ今始まったばっかりのはずなんですけどね。
ああ、まあでも喋った、喋ったんだよ、喋った喋ったことは喋ったんだよ。
うんうん、喋ったね。
何で喋ったか言わない
まあまあその辺のねネタバラシは、あの、まあ、
ネタバラシじゃないよ、
ネタバラシだよね。
落ち、落ちはね、これたはね、
うんうん、
まあ後で言うから。
はい、
とりあえずオープニング、うん、なんかもう近況報告はないんで
まあ近況はねもうなんか語り尽くした感はあるので。
そう、
K はですね、というかもう7月なんですよ。
そう、8月じゃなくて7月なんですよ。
そうなんです。
残暑7月ここ今年早いね。
そうです、
残暑早いね。
残暑早いよね。
7月なの残暑だよ、
うん、アニメが張りまして、アニメが始まりまして、
そう、
まあ、やっぱり K としてはですね、まあ前回前々回の話でね、あのアニメをこういろいろと見てるって話をしましたんでね。
おお
前々回ね、うん、アニメを一気に見たって話をしてましたんで、まあ夏もちょっといろいろ見てみようかなって、もう飛ばすんじゃないね、というわけで思ってまして、まあなんかいろいろとね今アニメを見てこーらこーら蚊が落ちてきたからってこう潰さないね、まあ、見てるんですけど、今期ね特になんか見る予定なかったんですよ。
あ、
ですけどやっぱねなんか、あ、今回思うのはちょっとアニメじゃない、恋愛系、形を問わずして恋愛系が多いかなっていう感じがしまして、ですね、特に恋愛系でも
少女漫画的恋愛とか、ラブコメ？
そう、ラブコメ的な、やつというよりかは、純愛的な感じの、ちょっと壁殴らせろ的な感じのやつが。
出会って3秒、5秒セックス。
それに近いぐらいの感じですね。恋と嘘っていうアニメがありまして、まあ、こちらはですね、恋を禁じられた世界という、日本がの政府が、
うん、
16歳になった瞬間に、
うん、
結婚する相手を、
うん、
政府が通知してくるっていう、決められてきて、
俺らみたいな IT なんかだともういいね、それで。
そう、それ勝手に決められるけれども、恋をしていた人は恋愛禁止で、その決められた相手と結婚しなきゃいけないっていう、話で。
寝取られちゃう寝取られちゃう
何度言う、どんだけやるの
じゃあそれあれでしょ、恋の、結婚相手がすげえ中年モブのおっさんで今まで付き合ってた恋人の前でセックスさせられるんでしょ知ってる、俺薄い方で見たもん
そういう話じゃない、
そういう話じゃない、
おっさんは出てこない。
ああ、そう、
うん、大丈夫、その辺は大丈夫なんだけどね。でもね、これがね絵柄的に最初ダメかなと思ったんですけど、
うん、
2話でちょっとハマってきまして、これはですね、まあ、なんでまだ2話しか喋れないかはよく分かんないですけど、
そう、8月なのに、8
月なのにね、まあ、分かんないですけど、まあっていうのがありまして、であともう一個ですね、つれづれチルドレンっていうのがありまして、こっちはですね4コマ形式で、4コマ形式というか何こうす 少しのエピソードをこう
短編集みたいな、
ね、短編集みたいな感じでやってって、で、4組でいいのかな、 3組4組ぐらいのカップルがなんかイチャコラするのをひたすら15分間見せられるっていう。
あ、でもそれ追い客にいいかも。
あ、
恋愛漫画ってさ、うん、漫画じゃない、恋愛アニメ漫画もだけどさ、うん、もうなんか変なすれ違いが起きてさ、変ななんかあのそこでこじれなくていいだろうってこじれ方するじゃん長く続けるためにね。
まあ、確かにね。
逆にカップルを増やして、
うん、
もうなんかそんなにできてる、あの起きてる出来事は大きくないし、うん、多くもないけど、もう量を増やすみたいな、
あ、
カップルでひたすらイチャコラするみたいな、
はいはいはい、
恋愛系は俺そっちの方が好きかな。
あ、じゃあ合うかもしれないですね。うん、と、うん、
だからワーキングとか好きだし。
ああ、そうだね、うん、はいはいはい。と意外とこの辺が面白かったのと、あと、全然系統は違いますけれども、アホガールっていう、
うん、ひろゆきのやつだね。
はい、やつが。
見たよ。
見た、
うん、
アホでしょうね。
うん。で、俺原作を見たし。
あ、そうなんだ。
うん。うん、読んでたし。
うん。まあ、過ぎたって感じでしたけど。う
ん、まあでも、なんか、おとなしい過ぎただよね。
まあね。
過ぎた成分は控えめ。
うん。うん、まあでも、
行き過ぎたホモカズって感じだけど。
はい、あの感じが結構ね面白かったかなっていうのを。あ、今日もねスーパー行ってね、バナナ買おうがすごい悩んでるんですけど、
あ、バナナって言いながら食うもんね。
あれ多分ね、今週来週ぐらいのね、日本国内におけるバナナ消費量の3割ぐらいが増すんじゃないかっていう感じはね。
それはねえだろ。ねえだろ。
いや、でもあれの、アホガールのオープニング、アンジェラが歌ってますけど、
あ、歌ってますね。
杉田が、ふと漏らした、何、アホガールのオープニングを口ずさんでいると、いつの間にかファブナーになるっていうのが、今、ニコニコで大ブームになっておりまして、なかなかね、あれが、経的にはファウナーからアホガールになる方が面白いかなと思うんですけれども、
どっちでもいい。
いやいやいやいや、ここ重要だよ。
俺は的にはカンコレのエンディングが超兄貴になるのが一番面白かったけど兄貴と私が一番面白かったけど
ねえ、なんかいつの間にかなるっていうね。あとですね、今のところ異世界はスマートフォンとともにがメフィスさんに面白いと言われましたけど、これ結構スッと入れました。ただ小説原作の割には一個一個にアイキャッチというか入って、そうアイキャッチが入るがゆえに逆にテンポが悪くなるかなって感じ、
ね、俺見てねえか分かんねえけど、
うん、ちょっとでも面白いのは面白いです。
やっぱり俺スマートフォンだねってなってるよ、う
ん、しかもいきなり俺連れ展開なんで、
まあまあ今の流行りだからね、
うんうん、もういきなり俺連れでヒロイン2人がいきなりもう落ちかけているっていう状態なんで、まあまあもうここはもうね、
いい枠だよ、その枠だよ、枠だよ、その、
もう完全にもう、
異世界枠。
異世界食堂がね、逆に諏訪部の声がね、良すぎてね、なんか俺ハマんないんだな。うん、もうちょっとなんか、これからあれになるのか分かんないですけど、っていう感じで、あとはまだ見てないのと、っていうのはありますけどね。メイさんなんか見ました？
僕アホガールぐらいしか見てないです。
ん？
アホガールぐらいしか見てないです。
あ、そうなんだ。ねえ、まあ、これから放送っていうのはまだ、まあ、8月にはもうないか、にはないですけれども、ね、まあ、これからもいろいろ見ていこうと思うので、
なんか時空の歪みが
発生してる気がしますけどね。歪
んでるな、タイムスリップ起こしてんな。
タイムスリップ起こしてますけれども、はい、ね、まあ、見ていこうかなと思うんですけど、ね、まあ、そんな感じで、で、本当ね、ネットフリックスもう契約解除しましたけど、
いや、わかんないよ、まだ月額料払ってるかもしんないよ。
いや、ネットフリックスはとりあえず切って、
フール
どうしようかなと思って。フールアニメ少ないでしょ多分。
いや、俺フールはよくわかんない。
いや、そうアニメのね、その辺も確かめながらで、U-NEXT は前契約して、でもあんまりねアニメあることはあるけど、そんなになんかあるイメージがなくて、であと何、ユーザーインターフェースがあんまり好きじゃなかったのと、
DTV
D アニメストアはちょっと試して、一通り揃ってアニメ放送多いじゃないですか、 D アニメストア。なんで、で、まあ俺の好みと合いそうやったら月額500円なんで、 ちょっと本格的にこのあのアニメ一気見の文化が俺の中に定着しようだったら、多分 D アニメストアは契約するかもしれないです。
なるほどね。
そしたらもうダメですよ。もう K は家から出られなくなりますよ。
そうですね。一生アニメ見る生活だよね。
もう
変わんねえよ。変わんねえ。お前の生活は何一つ変わってねえ。
そうだね、うん、あの久々に外に出たかと思ったら政治巡礼だからね、うん、うん、変わんないね。そこ
誰だよ。なんか 1,2 ヶ月前オタク辞めるって言ってたやつはよ。
誰だ。
お前や。お前
俺だ。
どこが辞めてんねん。
はい、そんな感じで、
はい、
オタク辞めます。
嘘つきや。
恋と嘘。
恋要素がねえじゃねえかよ。フリートークです。
はいよ。
うん、今回のフリートークでは、
うん、
映画の話をしたいと思います。
ほう。
前回、
うん、
なんか映画を後で話すみたいなこと言ったから、
ね、映画
まあ、ちょっと後になりすぎちゃいましたけど、
ちょっと、なんか 何週間が何日間か経ってますけれども、
そう、はい、あ、映画の話をね、
はい、
したいと思います、
うん、
僕ね7月の
1ヶ月前の、うん、
7月の上旬頃、
うん、上旬1ヶ月前ですね。ちょうど1ヶ月前ですね、はい、
銀魂と
お
ライフって映画が、
はい、
公開したばっかりだったんで、
1ヶ月前はね公開されたばっかりでしたね。まあまあそういうね、だから今公開、まあまあ多分まだね話題にはなってるんで、公開して
ちょっと時間経ってると思うんですけど、
はい、
この放送が公開される頃にはあ、劇場がだいぶね、
はいはい、
公開されてね、時間経ってるかなと思うんですけど、まあ映画の話をね後に持ってきた理由は、
うん、
まあこれの録音が、
うん、
まあ皆さんに届く頃には、
はい、
まあ、多少のネタバレは大丈夫かなと。
あ、
まあ、もちろんネタバレ全部は言いませんよ、
はい、
けどまあ、いわゆる感想を言うにあえて、ちょっとは触れないと、面白く伝えられないから。
うん、まあ確かにそうだね。
そうそうそう。うん、で、これを第189回に持っていっちゃうと、
どういうことか、どういうことかや。どういうことかよくわかんないけど、まあどうぞ続けてください。
はい、皆さんの耳には届くのが早すぎると。ね、
うん、まあまだ見に行こうかなと思う人もいるからね。こう8月1日のね、1000円の日に行こうかなと思う人もいるかもしれないし、ね。
そうそうそう。うん、だったらこう191回の方に持ってこよう。
どういうことかな。そこはまあまあいいや。
はい、
う
ん、
どうぞ。
という事情があるわけですよ。
はい。
うん、なんで、今言います。
はい、今言いました。
じゃあちょっと遅いなと思った人は、
うん、
僕は、もうちゃんと、銀魂もライフを最初まで見て、
どっちでもいいよ、リスナーも多分。
見に行きましたってことを、
うん、
ね。ちゃんと分かってください。
はい、初めの方に見に行きました。
僕は映画ちゃんと好きなんで。
はい、はい、銀魂どうだったんですか。結構なんか話題に、ね、なってますけど ね
面白かった。
お、
邦画の漫画あの何原作、
うん、
アニメもあった、
うん
ね、で漫画も原作がある、
うん、
原作である。このこういうのは大抵クソもんねクソ映画。
まあなりますよね。こう、
まあ、まあ言うならばテラフォーマーズ、うん、言うならば進撃の巨人
ね、
う
ん、まあもう各世界で、
うん、
各業界で非難合合、うん、もうねえ
な。でも銀魂は良かった。
おー珍しい、
うん、これは漫画実写、実写化、
うん、
の枠組みだけじゃなくて映画としてのクオリティも高かった。映画としても面白かった、
今なんかもう K なんか邦画で見ようっていう気に全くならないですけど、
あ
それでも面白い、
うん、いや俺あの邦画洋楽を全部合わせても僕は多分10本ぐらいの指には入るぐらいにはクオリティ高いと思う。
メルさん全10本指あるんですか。
うん、
そんな指だったっけ。
うん、うん、もうおもんない。
はい、
あでまあ何とてつもなく銀魂はね、原作っぽさはすごい高い。進撃の巨人とは大違いだ。
それは比較対決するのやめてあげて
な、
うん、
あの監督、
うん、
脚本と監督が勇者よしひこの人なんですよね。
あ、はいはいはい、あでもあいいね。いいね、それ分かる。
うん、うん
うん、あの人は系統が分かるから、
あの監督が脚本と監督やってて、
うん、
で勇者よし銀魂よく知らないけど、
うん、
勇者よしひこは見たことあるよって人に説明すると、
うん、
もう予算がめちゃくちゃあって、
うん、
もう あん、お、なに、どう超えた怒らない範囲や、うん、勇者ヨシヒコができなかった、あの、怒られるからできなかった範囲を超えて、
うん、
もうスポンサーが集英社とバンダイだから、ね、
そうね、
映画のスポンサーが集英社とバンダイだから、うん、もうそこまでだったらどこまででもやっていいよっていうぐらいの、なに、パロディネタを突き詰めた勇者ヨシヒコだと思ってください。
わあ、いいね。
面白い、絶対こんなの。
もうまずはもう低予算の中であのクオリティを出している勇者ヨシヒコに予算を与えたらこうなったかっていうことなんですね。
で、豪華俳優陣で、うん、これはだって面白くないわけないじゃないですか。
お、
面白いでしょ。で、僕は、うん、豪華俳優陣はちょっと不安だったんですよ、
うん、まあまあそうだね、こう、うん、話題の作品で俳優陣を、
主演の小栗旬、
うん、
ね、小栗旬、小栗旬になってるよね多分、
うん、
ね、あれなんですよ、あのルパン三世の主演だったんですよ。ね、ルパン三世も実写ね。
うん、なんかね、残念な感じやったと聞いておりますが。
ね、まあルパン三世はひどかった。
お、
みんな気違いだし、
お、
活躍するのがなんだろう、何あれ、活躍するのがね、新キャラだったの。新キャラのな、中国人か韓国人か覚えてないけど。あれはね、ひどかった。なんか急に新キャラ出てきて勝手に活躍するんだよ。意味わかんなくない？
そう
です
ね。
声もまたの気違いです。気違いですさ。まあ、次元ぐらいかな。なんか。
まともないですわ。
うん。フジコなんてマジフジコわかんなかったからね、こいつ。誰このビッチって思ったらフジコだったからさ。ほんと。え、誰このビッチ？ビッチじゃない？ただの。フジコだって。
もう、こわつわらフジコ状態ね。
お前フジコだったのかっていう、なんかもう、お前ゴンだったのかって感じですね、ほんと。で、小栗旬なんですよ。
うん、
で、そのルパン三世のイメージがあったから、
うん、
あ、大丈夫かなと思ったけど、小栗旬の演技はハマってた。で、原作知ってる人に言うと、カブトムシを捕まえる回がちょっと前半にあって、うん、で、後半が紅桜編。
うん、
原作でも評価が高いストーリーですよ。で、を実写化してるんですけども、もうギャグとね、シリアスのね、あの、うまいことになってるんだよ。
へぇ、
ギャグ一辺倒でもないし、シリアス一辺倒でもない。ちゃんとギャグとシリアスがね、ちゃんとできてるし、あの、みんなね、演技力高かった。
へ
ぇ、いい演技力してた。
やっぱり、前回のその、ルパンは、もう脚本がダメだったと。
オープニングは演技はできるんだよね、やっぱり。脚本がね、クソだったの。
うん、まあ、そこはしょうがないね。
うん。カメラワークもクソだったんだよ。アクションシーンが真っ暗な道の中で撮ってんだ。停電してるシーンとかで。
はいはい。
真っ暗のとこで真っ暗で撮ったら見えるわけねえじゃん。アクションシーンだぞって。
お
キンキンガンガンってバンバン聞こえるんだよ、
うん。
何してか分かんねえんだよね、マジで。なめんなって。
ひどいな
ぁ。ほんと。ああ。でもね、銀魂はマジで原作が好きなの見に行ったらいいんじゃない？
へ
ぇ、思うわ。
あ、でもその話聞くとすごく見に行きたくなりますね。
いや、多分ね、面白いとは思うよ。映画としてのクオリティは絶対高かった。映画をかなり見てる俺が、
うん、
あ、普通に邦画としては絶対面白いだこれって思ったから。笑えるし、
うん、
ちゃんとシリアスできてるし、
うん、
うん、いいなと思ったわ、本当に。
ちょっと見に行こう。
うん、銀魂はおすすめ。
へぇ、
僕はレイトショーで1300円だったんですけども、
はいはい
はい、これは普通に2000円見に行っても損はしなかったなと思った。
うん、
なんでおすすめです、皆さん、はい、見てください。逆にライフ、
はい、
これはね、 SF パニックホラー、
お
ー、ライフは多分完全オリジナルなんで、まあ、説明しますけど、
はい、
あらすじをね説明しますけど、うん、火星調査の宇宙船がありまして、
うん、
そこで、人類以外の初めての宇宙生命体の観察、
うん、
発見観察を目的とした、火星に宇宙が生命体いるかっていう。で、
テラフォーマーズですか？
小さな細胞があったんですよ。
はい。
単細胞、本当の細胞、
うん。
それを徐々に育てていって、
うん、
地球外生命体は、がいたか、どうなってるかっていう、
うん。
で、宇宙船だけの話です。
宇宙船の中だ
け、ね、火星にも、うん、降りません。
降りないんだ。
降りないです。火星から採取した後の話なんで。
お
で、地球にも行きません。
うん、
なんで宇宙船の中で、
うん、
そのまあ、ライフなんで、その生命が誕生して、
うん、
誕生っていうか、まあ、あって成長していって、
うん、
まあパニックホラーなんで、まあ、お察しってあるんですけど。
パンデミックなわけですね。
まあ、なんですけど、 なんだろうな、最初の30分間はまあ面白かったかな。その何ちっちゃな細胞である宇宙生命体がどんどん成長していく過程、うん、でちょっと性質も分かってきたりする、うん、でまあ、そこの過程はちょっとオデッセイみたいな面白かったけど、うん、
けど
人を襲い始めてからはもうなんかつまんねえ全部一緒なんだよね。熱とじゃあ水と空気に生命体だから反応するってだって、うん、空気だ水だ防げバンバン食われた空気だ水だ防げ一生このパターンだってお前さ
単調、
よくも悪くも無難、60点映画、
まあだからもう初めの企画段階でこれ面白いんじゃないと思って最後オチがつけられなかったタイプかな。
いやでもなオチを見ると続編作る気満々かな。退治しないの
そう
だから宇宙探しは地球には絶対降らせないぞって話だ。でそこでごちゃごちゃあって、うん、結局生命体の退治はどういうんだろう。最初から隔離が目的なの。で隔離ずっと隔離するぞ隔離するぞ失敗した隔離するぞ失敗した隔離するぞっていうのを繰り返してるわけなの、ストーリーとしてはね。でそれで結局生きてるからなんか多分これを何続編で退治しますよって前後編みたいなあれな作りなの。
もう
序盤にひたすら説明して、はい、多分後半の映画で説明するよって。でそれを踏まえて60点。後半がちゃんといい出来だったらもし作られてね、うん、作られてちゃんと後半で解決するならば70点映画、
まあ、その予算が回収できるかな。
そう、
うん、
できなければ60点のまま。良くも悪くも無難映画。
あ
レンタルで200円で借りれば5本1000円 の, あの200円で借りればいいんじゃないみたいな。
かまあ見放題に入ればいいかなぐらいな感じね。
映画館で見る価値はないかな。
だいぶあの銀玉の10分の1の
銀玉と比べたらマジテント知ってたよ
もう10分の1どころじゃない
と。銀玉結構ね飽きなかったからね見て。映画でその2時間ぐらいあるのどっちも。映画って2時間あるから途中にはだれてくる時は絶対あるんだよ。
ありますね。
ライフは長い。だれてくるのが。銀玉はね、あんまなかった。ほとんどなかったでいいんじゃないかな、銀玉は。
緩急つけて。
ですね。そんな感じで、はい、映画いっぱい見てましたよ。
あいいね。そう。まあ、K もね、まあ、なんか見に行きたいなと思いながら、やっぱりアニメ映画以外がね、特にね、足が運ばなくてね。
銀魂はね、でもね、多分おすすめできる。
ちょっとすごい興味出たんで、
うん、
で見に行こうかな。
でもお客さんはね、多分ね、若い女性いっぱいいた。
ああ。
まあもちろん、小栗旬とか、須田くんとか、若手イケメン俳優いっぱいいるし、はいはい、まあ銀魂っていうコンテンツがね、もう、
そうだね、もうね、結構、
風情師様がね、いっぱい、いるコンテンツですから。
これを立つコンテンツになってますので、
ね、若い女性いっぱいだよ。
いや、その若い女性のスメルを鍵に
でなんかね結構いいね、原作とかで、うん、かっこいいシーンとかあるんですよ。でキャーってわ黄色い声が、
へ
え、あ、銀魂の会場はね笑い声とね黄色い悲鳴が結構聞こえてきたわ。
あ、そうなんだ、うん、
はーはーはーってもう逆コメディシーンとかって結構会場映画館で声聞こえてめっちゃ珍しいんですよ。
そうだね、応援上映とかじゃない限りはね、
そうそう、みんな静かにしようと心の、でも銀魂は笑っていい空気もあるし、まあ、映画が映画だからそういうコメディータッチもある映画だし、でなんかそういうな感じの雰囲気、いい雰囲気の映画だった。
へー、
うん、
まあでも最近なんかそういう感じのね雰囲気はあるんかもしれない、その作品によってはね。
そうだね、
応援上映とかもありますし、ね、ライブビューイングとかでこう映画館ね、まあもちろん静かな作品は静かにしますけれども、
そう、
はい、っていうところでね空気作りがあるかなって。
そう、銀魂は良かったな、実際レンタル出たらもう一回見たいかなって思うぐらいには良かった。
あ、見に行こうかな。
お、
女性を。
おすすめ。女性を。ナンパしようか。銀魂は良かったっすね。僕たちだ。これから飯行くからですね。銀魂を語りたいんか。銀魂を語りたいんですけど、バーとか。あ、お酒とかで飲みます。バーとか。
バー。
カラー見るからいいんで。
あー、ごめんなさい。グリッシュ以外ダメなんです。
カシスオレンジでいいんで。
あー、ダメです。
で行ってカシスオレンジにこう睡眠薬をちょ
はい、ダメー、
あ、潰れた、あ、潰れた、僕が送ります家まで、大丈夫、この女性結構友達なんで家知ってるんで大丈夫、僕大丈夫です、送ってきます。
おまわりさん早く
タクシーで僕の家までお願いします。
メイさん早く
僕の家までお願いします。
早く無所に送って
昨日は楽しかったでって
逮捕
お前から誘ってき、はい、お前から誘ってきたんだぞ。はい、
ダメです
、はい、犯罪ですこれは準強姦です。
準強姦、はい、
はい、ということで皆様レイプは気をつけましょう。
レイプ
何の話やはい、ということで次行きましょうか。オタラジオでは投稿を待ちしております。ふつおた各種コーナーへブログにある投稿フォームへご投稿ください。
はい、
まあ言うたんで OK、はい、
OK、 本番です。
まあまあ最後がうまくいきなすぎましてこれね
最後、うん、毎回最後のはずなんだけどね、ま
あ、ということで、はい、3回撮りでした
週刊オタラジオ設立10年近くにして初めての、3本撮りです。
あ、3回分全部撮りました。
はい、今回はですね、あの7月の初めに、お互い喋るネタがありすぎると、
いつもねえねえ言うてんのにさ、
そう全くねえと言って絞り出した絞りかすをだけを毎回ね、あの公表してきましたけれども、今回はですね、容器がいっぱいに溢れまして
そうだからもう言うもう何予定が合わないとかじゃなかったんだよね。
うん、
なんか普通に話すことが多すぎて、
そうそうそう、
すごい量になっちゃうんですよ。だから3本に分けたんですよ、うん、
はい。
でまあ皆さんね、多分こう分割して聞いてもらったと思うんですけども、うん、あのまあ、189から今回の191まで、
はい、
3回分、
3回分、
7月16日撮ってます
まあそれはあのエコー聞いたら分かるけどね。
そうエコーにね、
うん、
でまあ皆様、ということでですね、今回多分なんか8月あたりに、
うん、
あのはあのー、この回はですね、
うん、
皆さんお耳に届いてると思うんですけども、
うん、
まあで3回も喋ったんで、うん、エンディングももう喋るネタがね、
うん
うん、
はいね、
そう次回も分かんねえこ
れまあでも次回はお盆すぎるから
多分ね、
だって公開が7月の8月の半ばで、で多分お盆過ぎに撮るよ。
分かんないよ、だってもう K があの高速で仕上げてくれたら分かんないから。
いや高速で仕上げてあげないから、
3日で1本あげたらいいから。
いやあげないよ、そんなあげないよそんなあの大変なことはしません。あのせっかくあのリソースあるものはリソースあるうちにちゃんと2週間ごとで上げて、
いやいや僕はあのいわゆる何あの SE と営業の部門の立場なんで、あできるよねって、
いやいやいやいや、
やってやってって言って、
やりませんよやりませんよ、
うん、SE が悲鳴上げてきたらもうただ働けこの働けこのゴミありめバシーンバシーン、働きありめ働きありめ、
下請けはちゃんと上からのスケジュール一番初めのスケジュール通りで動きますんで、
いやいやもうそのスケジュールってコロコロ変わるから世界もうこの世界の SE さんはみんなそれ耐えてるんだよ。
いやいやいやもう許しませんっていうわけで、
はい、次回はですね8月の、上旬中旬あたり、
お盆明け、お盆小盆前後かな、
とりあえずね、あのコミケあたりですね。
そうだね、
なります。10
あにとって
10から14話ぐらいはですね、
に、公開だ8月の末だね、公開的には
そんなかかる
だからそれまでに今回のやつはゆっくり上げるから、うん、8月の末まで
ゆっくり上げるのがもう経営次第なんで、ゆっくり上げたら毛がサボってなと思ってください。はい、ということで皆さんまた次回お会いしましょう。それでは皆さんさようなら。
さようなら。